はい。不思議ラジオ金座座の石山です。どうもです。今日はですね、ちょっと時間ないので手短に、行きたいと思います。石神ですね。今日は、もう知りません。はい。それではですね、もう早速行きましょう。はい。聞いてください。
なんか、今年、ミッドナインティと、まあ、行き止まりの世界に生まれて、とかで、まあ、日本で公開された、あれで、偶然ではあるけど、その、スケーターの話？で、まあ、去年でしたっけ？スケートキッチンとかね、僕見てないんだけど。なんか、スケートが ちょっとよく見る気がして。
今週金曜日に、A24 の新たな新作の、ラストブラックマン・イン・サンフランシスコっていうのが公開するんですけど、それも、主人公はス
なん
ケーター
か、
です
別
ね。
に今スケートがもちろん来てるわけじゃないし、当然前からあるものですけど、たまたま偶然なんか取り上げられる機会があったのもなんか面白いなと思ってて。
日本のなんかやつもありましたよね。僕見ていないですけど、スケボーの話もあったと思うんで。たまたまでし
偶
ょう
然で
け
すけ
ど、
どね、多分。
すごいですね。
ミッドナインティとか90年代の話だから、別に今を映してるわけじゃないし、まあ行き止まりの世界で生まれてもそうだけど。
しかも、あれ、2018年とかの映画ですからね、ミッドナインティじゃん。
漫画の話なんですけど、牧博士さんっていう女性の漫画家の方が書いてる、スケッチーっていう漫画が今3巻まで出てるんですけど、普通に東京で暮らしてる、女性が、こう、社会でうまくなんか、私やっていけないなっていう気持ちで、ある日、偶然なんか、スケートを始めるきっかけがあって、で、スケートをやってる仲間がだんだんできてきてって話があって、すごい爽やかで、なんか、リアルですごいいい漫画だなと思って読んでるんですけど、スケート自体は、そのなんか、別に他のものでも、サーフィンでも、音楽でも何でもいいと思うんだけど、なんか、社会とうまくやっていくときの間に入ってくれる、自分がこう、まあ多分自転車とかね、趣味にしてる人とかも何でもそうだと思うけど、なんかこう接点になるっていうか、自分がこう着地するためのクッションになってるっていうか、なんかそういうものなのかなと思って。
まさに、この間そのラストブラックマン・イン・サンフランシスコって映画をオンライン社で見たんですよ。で、その後に、オンラインで、トーク番組みたいなやつがついてて、ラストブラックマン・イン・サンフランシスコって、サンフランシスコの高度な都市成長によって、まあ、立ち退きしなくちゃいけなくなったような人たちの話で、なんか、埼玉大学の、なんか、先生かなんかが、そのトークとかに出てて、そういうことを話したんですけど、で、まさに彼らはそのスケートとか、ストリートの文化みたいなところにいるんですけど、なんか、今、石山さんが言われたような場所っていうのが、なんか、サードプレイスっていうらしいんですけど、
どういう意味ですか？
普通の人だったら、例えば、自分の家、家庭と職場っていうのが2つあ
そう
ると
だね。
思うんですけど、その他に、例えば、なんか、喫茶店みたいな場所とか、
大胆
そう
な居場
いう、
所ですか？
職場と家族以外のコミュニティみたいな、まあ、ミッドナインティでもそういう感じのコミュニティだったと思うんですけど、そういう、まあ、サードプレイスって言うらしいんですけど、そういう場で、なんでしょうね、生活の均衡を取るみたいな、っていうのが、やっぱ社会学としてあるらしくて、そういう場を持つのは大切だと。まあ、どこかがなんかうまくいかなくなった時にも助けになる
な
み
る
た
ほどね。
いな。言ってました
あれ、
ね。
スタバでマック広げて仕事する人たちが流行に、
まさ
対ウ
に、
ェで出てきてましたよね。日本でもなんか一時期言われてま
そうです
。
す。スターバックスがまさに、自分、そのスターバックスをそういう場としてで、なんか提供したいみたいなことを言ってたみたいですね。
僕にとっては多分このポッドキャストとかもそういう場所の一つっていうか、なんか仕事と 家庭と、まあ本当その通りでしかないんだけど、うん、もう一つの場所があると、なんかこう、クッションになってくれるっていうかね。
うん、
まあそれ自体ももちろん楽しいっていうのももちろんあるんですけど。
うん。いや、そうだと思います。うん、
あの、それで言うと、あの、去年のアカデミー賞の短編ドキュメンタリーで、
うん、
あの、ラーニングトゥースケートボードインナーウォーゾーンっていう、あの、ドキュメンタリーが多分賞を取ってるんですけど、
うん、
これは、イランかな？アフガニスタンの、
あ、女の子。多分見たと思いますね、う
ん、
僕ね。
これ見れるんだ。
いや、NHK が放送したんですよ。
そうなんですって。
BS かな？
そう、うん。スケボーが私を変える。
そうそうそう。
少女たちの挑戦っていう番組。
ああ、見ました、見ました。
NHK でやってたんだけど、うん、もう僕気づいた時にこれもう見れなくて、
うん、
アーカイブにも残ってなくて。
一回再放送やったと思うんですけど、多分もうそれも終わってると思いますね。はい、
こういうのをちゃんと見れる環境にしてほしいとは思うんですけど。アフガニスタンの、
うん、
まあ、あの、うちのイスラム教圏の人たちの女性の立場ってすごく難しくて、まあ、マララさんとかね、あの、頑張ったりする人もいるんだけど、基本的に女の子ってだけで勉強することすら許されないとか、考えられないような状況があったりとかする中で、その、女の子たちにスケボーを教えるっていう、プロジェクトをしてる女性の方がいて、で、スケボーとその女性の自立って関係なさそうに見えるけど、なんか、自分でも、自分の力だけで何かができたっていう経験を、彼女たちに、まあ、味わってもらうだけで、彼女たちの、なんかこう、これからの人生にとって、大事なものを得る機会を与えてあげるっていうか、そういうことの取り組みをしている人の話で、すごくそれが僕見たくて、なかなか見る機会がなかったなと思ったけど、文平さんはやっぱりさすがに見てたか。
なんか、それも、スクールみたいな感じの場所なんですけど、うんうん、その、体育館みたいな屋内に、そういう、なんでしょうね、あの、やれる場所を作っていて、うん、その、まあ、多分周りからは見られない、
はいはいはい、
ようなところで、まあ、自由にできるっていうところもあるし、まあ、すごい、なるほどなっていう感じの話でしたね。うんうん、
ね、だから、スケートボードそのものが、どうこうじゃなくて、それをこう、
うん、
うまいことこうね、
うん、
組んでいくっていうか、生活にこう入れていくっていうか、なんかブックスマートでもそうですけど、なんかこう、なんかそれぞれの人の違いをこう際立たせる、どっちが優劣とかじゃなくて、こう、全部ひっくるめて、
うん、
そのための道具としていろいろこう、スケートだったり、スポーツだったりとか音楽とかが あるんだろうなって思って、なんかそういうものをどんどんこう、なんか日本のコンテンツとかでもそういうのが生まれるといいですけどね。なんか
そうですね。こう今アメリカって感じです
か。ブックスマートのラストシーンとかも、まあネタバレしないように言いますけど、
うん、
まあ、こう、日本の映画だったらもう、叫ぶように泣くような芝居とかで、無理くりこう涙出させるみたいな演出になるかなって感じがするけど、そこもすごく今の若い子の感じで、
うん
すごい爽やかだし、いいなと思って。
まあ、なんか普通映画を見てて思うようなシーンをことごとく外してくる感じがありますよね。
うん、新しくもあり、ある程度若い監督さんだし、なんかそういうステレオタイプとか、決めつけとか、そういうなんか昔からあるものとか、なんかそういうことの上で立つんじゃなくて、全部こう若い人の基準で考えてできるような体制があるんだろうなと思って、すごいいい映画だなと思いました。くしくもそういうスケボーが出てくる映画が最近多かったから、ちょっとそれを思い出した。
うん、
僕、昔、青い春っていう、映画に参加させてもらったことがあって、あの、豊田監督って、まあ、
そうですね、はい。
とんがった人なんですけど、
うん、
これ僕が初めて、あの、この仕事に携わった作品で、
うん、
印象すごい強いんですけど、この中に、あの、大柴くんっていう役者さんが出てて、で、もう多分今、役者業としてはあんまやってないから、多分あんまりご存知の方多くないかなと思うんですけど、あの、大柴祐介くんっていう男の子がいて、 この人本業は、なんかまあファッションモデルとかやってるんですけど、すごいスケボーが好きで、この人。で、スケボーのブランドとか作ってて、その人のインタビューとかがすごいなんか頭のいい、受け答えができる人で、インタビュー記事読んでるだけですごいこう、なんか一本読み物読んでるみたいな。で、その人のスケートのスタイルがすごいかっこよくて、ちょっと、そんなこと言われてもっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、ちょっと、見てほしいなと思うぐらい、なんか、かっこいいんですよね。だからスケートってそういうもんなんだと思って、うん、なんか、単純にこう、なんか不良の、溜まってるところの怖いイメージ、昔のゲーセンのイメージみたいな感じかなっていうのとは全然違う、もう爽やかなスポーツで、自転車よりもこう地面に近いものとして、それでいてこう人の体をこう拡張してくれるみたいな、なんかものだと思って、なんか、俺もいい歳してやってみたいなと思いつつ、ちょっと怪我も怖いけどっていう。あれ転ぶの前提ですからね。なんかミッドナインティーズの、サリッチ君でしたっけみたいに、たところから飛べはしないと思うけど。ちょっとなんか新しいこと始めるのもいいのかなと思う。そんな感じですね。最近思うけど。
まあ、ミッドナインティーズ見てから確かにスケボーの動画とかいっぱい見ちゃいますから、
ね。かっこいいですよね。
なんか、インスタグラムとかで見てたら、なんか、スケボーの動画見てても、スケボーの動画ばっかおすすめされるから、
そうそう、
ずっと見てましたね。
さっきお話ししたスケッチーっていう、マキヒロチ先生の漫画も、そういうことで、かっこいいじゃんって言って始める話なんですよ。だから、やっぱり、こう、文化そのものがちょっとかっこいいじゃないですか、やっぱり、スケートって。なんか、好きですね。
わからんなりに想像で思うのが、スケボーってすごい映画的に映えるんやろうなっていう感じはすごいしますね。
確かに。
サーフィンっぽさもあるし、
うんうん、
ダンスっぽさもあるし、
うん、
でこう撮り方によっては空飛んでるような、はいはいはい、こう進んでるような絵も作れるし。
ミッドナインティーズも、行き止まりの世界に生まれてもそうですけど、やっぱりポスターのイメージビジュアルとか、やっぱり、印象に強いシーンってやっぱスケボー乗ってるシーンで、両方ともこう、なんか夕日の中で道路をギャーっとなんか複数人でこうスケートしてるところがやっぱりメインのビジュアルみたいになってて、やっぱ映えますよね。単純に。絵の移動もあるし。
そうですね。まあ、ミッドナインティーズに出てくるね、ファックシットっていうのさ、うん、ずっとカメラ回してますけど、やっぱその映像文化との関わり方がすごい密接だし、ね、スパイク・ジョーズとかもみんな、そのスケボードビデオから出てきたっていうところがあるから、やっぱ映像を映えするというか、映像とすごいリンクする世界なんだろうなっていうのは感じますけどね。
ミッドナインティーズでカメラ回してたのは、フォースグレードかな？
あ、フォースグレードか。ごめんなさい。ファクシットじゃない。フォースグレードですね。
高4並みの頭しかないっていう男。
そうそうそう、そうです。間違えました。
そう。あれ、フィルマーって言うんですけど、
うん。
スケートボードの文化と、その、ビデオを撮るっていう文化ってすごい密接に、リンクしてて、ちょうど、やっぱ90年代の半ばに、ビデオを自分たちでも撮れるっていう、その、ハンディカム的な機材がやっぱ出たのが大きくて、ちょうど、ガビガビの今見ると映像ですけど、ああいうビデオで撮影した、映像ってすごいあの頃増えて、で、やっぱり両方なかったら、お互いにスケート文化も多分伸びなかったと思うんですよね。あの映像を見てみんなかっこいいと思って、スケートのビデオってすごいいっぱい、存在してて、で、トニーホークの、ビデオとかもいっぱい出てるし、で、それがやっぱり今、ミッドナインティーズでもその辺、こう、主眼として、こう、映像がね、フォースグレードとか撮ってる映像っていうのが大事に使われますけど、
うん、
ビデオ文化とのつながりがすごい強い文化で、スケート文化っていうのが。 で、一定数、ああいうグループがいると、必ずフィルマーってやっぱりいるんですよ。特に、あの人たちは映画監督になろうとかってことではなくて、チームの中で大事な役割を持たされるから、だから行き止まりの世界に生まれたの、ビン君も多分そういう人の一人だ、
ね。
だから、ジョナヒルの、モデルがフォースグレードなのかなっていうと、多分それ違くて、インタビュー読むと、特に誰かが僕ってことはないよって言ってて。
自伝ではないってことを言ってますからね。
うん、ただまあ、どうしても何か作るときに自分を絡めないっていうのは多分難しいから、自分とお兄さんの関係とか、お兄さんの東海岸の黒人音楽の趣味とかっていうのが、まあ、反映はされてるんですけどね、当然。
うん、
でも、もじゃもじゃ具合とかは完全にサリッチ君の感じは、ジョナヒルなのかなって感じもしますからね。まあ、当然、何かしら、自分の要素は入ってるんでしょうけど。そう、その、スケッチーっていう漫画にもフィルマーが一人いて。うん。で、その子は、女の子が好きな女の子だったりとかして、なんかそういうのも、まっぽいなと思って。になんかその、こう、物語の意味を与えない方が、なんか自然で、面白いですよね、その。同性愛だったり、ヘテロセクシャルだったりすることに特に意味がなんかないわけだから、人
生
は。うん。ただそういうものとして存在させるっていうのがなんか今っぽいよなって。
うん。
日本だとああいう、こうスケートボードがあんまりこう地続きじゃない分、なんか少年野球とかで代用されるというか、うん、まあ代用してるつもりはもちろんないとは思うんですけど、うんうん、そういう少年野球とかの漫画、サッカー、野球、あとまあバスケか、うん、ああいう漫画が、いわゆるそのスケートボード的な役割になってるのかなとは、ちょっと思いましたけど。
ねね、スケボーじゃなくても全然それで成立はすると思いますけどね。ただ、スポーツの持ってるイメージがやっぱりあるから、スケボーってやっぱかっこよく見えるのかなっていう
気はするし。まあ、単純に見せて面白いですかね。
まあ、さっきもおっしゃってたけど、やっぱ 絵的に面白いですもんね、ガーッ
と。と思うんですよね。
ライフって、映画あたり。
まあ、確かに、あれもスケボーです。
優先で怪物に襲われる方じゃない、ない方のライフ。
はい。ペップさんが好きな方のライフ。
そう。
アイスランドでした
っけ？あれ、アイスランドなんでしたっけ？
いやー、ちょっと場所を忘れちゃいましたけど。
フィンランドとアイスランドがどっちがどっちが、そのなんかわからないんですけど。なんか北欧の、
そう
すごい絶景のところでね、うん、
山の上からスケボーで、普通の行動をギャーッとずーっと走るっていう映像。
ああ、撮影はアイスランドっぽいですね。
なんだ。あれは映画だから、当然、こう、まあ安全に気をつけてやってるじゃないですか。
うん。
でもあれ、なんか YouTube とかで見たことあるんですけど、本当にああいうことしてる人がいて、
うんうんうん。
の、まあいっぱいね、いると思うんですけど。もう本当、コンマ何秒で死ぬで、この人っていう。でもまあ死ぬとこは当然、映らないわけなんですけど。
まあ、でも、なんか本来もっとなんかプロジェクターとかつけてましたね、
ちゃん
と。
うん。でも、ちょっと、段差にあれしただけで、多分崖の下まで吹っ飛んでいくスピードで走ってますからね。やっぱちょっと頭おかしいなとか思います、
ね。いや、僕、夏、マウンテンバイクやったんですよ。はい、ほんまにだから、下るやつ、はい。で、すげえ興味あって、うん、で、まあ、友達が白馬でそういう仕事してるんで、まあ、ちょっとこう楽しみに行ったんですよ。で、ああいうアクティビティ結構好きなんで、うん、全然余裕やと思ったら、もうめっちゃ怖くて。
めっちゃ怖いです、あんなの。
で、ほんまに怪我もしたし、まあ、軽いテクですけど。
でも、ブレーキついてるんですか？
ブレーキついてるし、だからあんなコントロールって、まあ、自転車なんてね、もうそんなもう全然こう楽勝やと思ったのですら、この状態やったらもう、いや本当にライフでやってたスケボーでこうね、こうダウンヒルしていくのって、うん、もう多分ほんまに死ぬなと思いました、
ね。ブレーキがついてないってのが怖いんですよ、僕。
あれ、ほんと自然に止まっていくしかないですよね、あれ。
だから、エッジっていうか、横向きにして抵抗かけることによって、スピード落とすっていうこと。
ドリフト的な。
そうですね。まあ、スケボーじゃなくて、スノーボード僕、若い頃結構やってて、
うん、
スノーボードは、板の両側面っていうか、に、こう、鉄の刃がついてて、それでこう雪を削ることによって抵抗を作ってスピードを落とすんですけど、スケボーってそれもないから。
そうですね。
すげえ怖えなと思って。
うん、
まあ、ああいう未知の体験を映像で見れるのは映画の良さもあります
よね。そうですね。でも、ベン・スティーラーすごい好きなんですけどね。
うん、
彼も役者としても素晴らしいし、こう、作る側としても素晴らしい仕事たくさんしてて、すごい映画作家ですよね。
もともとコメディアンの人
ですか？コメディアンですね。サタデーナイトライブ系の人ですよね、多分ね。
うん、
ただ、役者として出るのと同時ぐらいに、リアリティバイツ？
そうですね。
で、うん、まあ、制作者側としてもデビューしているのは結構早い段階だと思うな、確か。
うん、
リアリティバイツもこのコロナの間に僕家で見て、ああいうのはやっぱり若い時にこうリアルタイムで見ないとやっぱダメですよね、
うん。
今見てもやっぱどうしてもおじさんの目線で見ちゃうとこあるから、
うん、
せっかくこう自分も同い年ぐらいでこういうものに触れる機会があったのになと思って、ちょっともったいないなと。う
ん、最近、してる
あれ、リアリティバイツって音楽、じゃないや、撮影、ルベツキなんだ。エマニュエル・ルベツ
キ。
もう、この頃からアメリカで仕事してるんだ。すごいな、ベン・スティーラー、お父さんもお母さんもコメディ俳優なんですって。
うん、一応、そうか。役者としては大気作があるみたいだから、まあ、やってるんですね、うん。
やってますよね。結構。
なんか最近見てないなって思ったんです。
確かに最近見てないか。どどんぐりさんいらっしゃるのかしら。
あ、
いやいや、大丈夫なんですよ。
ね、
大丈夫なんですよ。ただ、
はい。
中途
半端
に。いえいえいえ。
申し訳ない。お話について
。全然全然。
西山さん、お問い合わせ休憩とか大丈夫ですか？
僕ね、はい、意外と人が途切れなくって、
はいはい、
10時からずっと。
それはちょっと、一旦誰かが回すということでや
ります。確かに。でもね、不思議なもんで何も飲んでないからおトイレもそんなに。
お昼休憩とかもなしですか？
そう、最初取ろうかと思ってたけど、意外とこう、皆さん。
あ、まあですか。
耐久レースみたいになってますけど。大丈夫ですか？
マジで耐久じゃないですか。
すごい、すごい、ね。一応なんかみんな落ちた方がいいとか
あります
か？
いやいや、全然大丈夫ですよ。ただこう、話題がなんかあった方がいいかなと思って。最初ね、僕ね、
はい、
ここの画面共有で最近見たみんなの映画とかを表示しながらやろうかなと思ってるけど、今日なんか意外と寝坊して、それもできなくって、
ああ確かに、そういうの、
そうそう。
話しやすいかもしれないですね。
そうそう。やろうかなと思ってたんですけどね。
もう、次回ですね。
次回。今度は、なんか、夜やるとか、
うん。
なんか、平日やるとかの方が、来れる人、
なるほど。
もう増えるかもしれないなと。
うん。
あ、四季さんが3時ぐらいに来れる。
あ、なるほど。
すごい、途切れねえぜ。
石山さんの状態が心配です。
いや、全然、ドドングリさんの、
はい。
ゲームオブスローンズの話とかってないんですか？
わあ、急に。わあ、いやー、ほんと。
こんな機会もね、なかなか。
そうですね、そうですね。私も、ほんと記憶が、
うん、だいぶ前だもんな。1年半ぐらい前ですもんね、終わったのかね。
そうですよね。
北斗さんとロンペさんって、見てます？ゲームオブスローンズって。
シーズン3まです。すいません。
3か。
僕はさらにすいません。シーズン1で終わってますね。
あの、逆に全く見る気なければ気にしなくて。そっかそっか。いや、なんかね、僕あの、この、金沢ラジオのトークルーム以外に、あの、いろいろトークルーム最初入ってて、でも、だんだんこう、抜けちゃったのが多くて、でも今も残ってるのが、そのゲームオブスローンズの、なんか集いのトークルームがあって、なんか管理してる人がすごい、こう、気を使って話題を振ったりとかして上手に運営されてるから、すごい勉強させてもらってる感じなんですけど、70人ぐらいいて、毎日人が出たり入ったりしてて、だから意外とあれは配信を見て来ましたとかって人多くて、
見てほやほやだと熱量があるんで、こう、バッと言いやすいですね。なんかその、詳しく、あんまりこう、あやふやな記憶でどこまでそれ入っていいのかっていう、その、詳しい方になんかすいませんっていう、こう、気遅れ感が結構こう、トークルームがね、
確かに。
あるなっていうのがありまして、うん、ファンが多いものであればあるので。
確かに。
ビビリ感があっちゃって、リンスのとこは熱量の多い人がもうとてもいらっしゃいそうなので、
でも、70人ぐらいって常時お話ししてるのって多分10人ぐらいしかいない。あとの人たちはほとんど多分読んでるだけ？
読んでる。うん。
それだけでも結構十分楽しそうですけど
ね。そうですね。読んでる楽しさもありますね。
うん。
確認してまた動ってみたりとか、ね、戻ってみたり。
僕もシーズン8まであるようなドラマって、ゲームオブスローンズと ER ぐらいしか多分見たことないと思う。そもそもそんなに続くドラマがそんなにないのかな。
うん、
まあ、ロー&オーダーとか、
うん、
ああいう化け物っぽいドラマだとまた別でしょうけどね。
うん、
っり続きもので。
うん、
もうあの本当に子役問題じゃないですけど、キャストの子が本当にこう、どんどんどんどん大きくなっている
。確かに。
アリアとかサンサとか、どの子は女、ね、余計にこう女性になっていく感がすごく、
はいはい、
すごいなぁ。
あの、たまにシーズン1見返すと、アリアとブランの可愛さに驚愕しますよね。
もう子供って感じですよね。肩の感じとか、ほっぺたのふっくらな感じとか。うんうん、
シーズン8の頃にはすっかりね、ご覧になっちゃってますけどね。
あ、すみません、完全に話の途中ですけど、僕はそろそろ落ちますので、はい、はい、ちょっとサッカーを。
感じだった。はい。
はい、はい。すみません。
いやいや、また
お邪魔いたしました。
ありがとうございます。
はいはいはい。
いらしてください。
はい、ありがとうございました。
またまた。
はいはい、失礼します。
ダラダラ繋いでる人がいていいんでしょうか。落ちた方がいいのか。
いやいやいや、あの、ただ、あの、用事が、あの、あるときはね、あの、
な
ったんですけど、
はい。はい。4時半にはサッカー迎えに行きます。
うん。なるほど。あ、のぐにさん、お二人いらっしゃるの？
あ、そうなんですよ。上もいまして、上、中学生という
人
なので。あ、そう、この自粛の時はいろいろ進めていただいてありがとうございます。
なんか見たのってありました？
ジャッキーはちょっと見てましたね。
ジャッキーってジャッキーチェン？
ジャッキーチェンの方が、はいはい。
あれでも絶対嬉しいです。絶対面白いですもんね。
そうそう、うん。あの、車でなんか坂をバーって降りながらなんかバーって壊してほし
い。はいはいはい。スパルタン X かな。
うん、何これ何これとか言いながら。CG じゃないみたいな。
普遍的ですもんね。ああいうアクションの面白さって。
思ったね。
うん、
あとやっぱグーニーズとか ET とかの辺もやっぱ、ね、スルーしてる感じなので。
うん、
見ると、おーって感じで。
やっぱり名作ですからね。
楽しいっていう。
グーニーズって宝探し感がすごい完璧なんだ
よ。
しかもなんか変に遠いとこにあるんじゃなくて、家の裏のなんか裏山にあるとか、
そう、本当ですね。
それが最高にいいんですよね。
うん。いや、あの、敵役っていうか、あの、ファミリーいいじゃないですか。
ね、いいですよね。
めっちゃ歌歌うお兄さんとか。
そうそう。今、ああいう風に描けないもんな。
ああ、そうですね。うん、なかなか、そうですね。
どういう意味ですかとかって言われちゃいそうですもんね。
いや、もう、あれ、何回見てもテンション上がっちゃいます
ね。上がっちゃいますね。
家が腰掛けみたいな、ピタゴラスイッチみたいな。
そうそう、最高ですよね。
ねえ、もうあれ見るだけでワクワク感が。
確かに。マイキーが可愛いし。
そう。そうね。あの、喘息気味なとこがね。
そうそうそう。もうあれ憧れましたもん、あの喘息の。
持ってるやつね。
ね。
ね、ポケットに入ってるのがね。
そうそう、ペッツとか吸ってましたもん、僕。
ペッツ、ポケットにちょうど入る
タイプで。そうそう。鳥の頭がついてんだけど。
ああね。結構壊れるんですけどね、あれね、ピコピコしてたら。そうそう、ムーニーもすごい楽しそう。あ、ラフランスさんまた。
やばい。
何かな、最近見たものが少ないと本当申し訳ない感があります、ね。いやいや、
全然なんかグーニーズとか、なんかそういう話でも全然なんかいいなと思いますけど、ね。
本当でもあれよくできてるなって思ったとかも、ちょっと骸骨みたいなの出てくる。
そうそう。
で、海賊も絡めてて、すごい。で、チャックのあのね、ちょっと。
チャックのポチョポチョ感とね。
そうそう。あの、めっちゃ食べて、あの、ね、心が通じる感とか。
そうそう。あの、チャックの着てたアロハシャツ、ピンクのやつ。
うんうんうん。
あれなんか、映画の、こう、T シャツとかを、売ってる会社で、
うんうんうん、
あれ売り出してて、欲しいなと思ったことあるんだけど。
わざわざ着るっていう。
そう。
あれで、あの、ちょっとゲロ吐いちゃってるエピソードとかしてほしいんですね。
あの、デッドプール2で、あの、ライアン・レイノルズがあれ着てるんですけどね。
ああ、そうなんですね。
特に誰もそれに突っ込まないみたいな。
ああ、そうか、ライアン・レイノルズとなんか、そうか、イメージが。ねえ、なるほど。もうあのエピソード大好きでした。
いいですよね。
こんなことしちゃってっていう。みんな終えて日出しちゃって。
最高ですよね。
あれかも。あの、聞いてる大人のこの、なんじゃかも、
はいはい、あのね、フラテロ一家の、何言ってんだこいつみたいな。
そうそう。
あと、食いしん坊はみんな仲間みたいなのもいる。
あ、そうそうそう、仲間感いいんですよね。今、地上波でできないのかな。
あれは難しいかもしれないですね。
ねえ。いや、まあ、あの、お母さんの顔の感じとか最高ですよね、あの、
お母さん、あれお母さんって言いますか？
あれお母さん。何、
まあ、まあ、お母さんですけど。
ボスっていうか。
ボスのね。
そうそうそう、ボス感とか、すごいなぁと思って。あの、夢ありますね。
そうそう。
今、冒険者ね、どんな、やっぱハリーポッターぐらい大掛かりじゃないと。身近な冒険者の宝の地図が出てきてみたいなのを一回古さにしたってもダメなんですかね。
あんまりないんすかね。
楽しい企画もなんかないのかな。絶対子供食いつくと思うんですよね。
あの、例えばストレンジャーシングスとかどうなんですか、子供さんは。
あー、そうか。ちゃんとまだ長いんで、なかなか
確かに。
見つけてないですね。そうですよね。確かに。
2時間の映画よりも、こう、お子さんの集中力も。
ああ、そういえば。
見つけやすいのかな。ただ、ああいう怪物出てくるのってどうなんですか？
どうかなぁ。もうビビらないかなぁ。いや、うちなんかコナン、あの、アニメのコナンとか、
はい、
そういうのがまあ、ちょっと苦手というか。
ちょっと怖いですもんね。
ちょっと怖いですもんね。
あの、黒い人ね。
ああ、そう、黒い人ね。またでも、あれは違うのかな、こんなネバ感。今の壁の中、壁とかよくね、考えついたなって思いました。あの、血の世界がああいう風になってる
の。ああ、ストレンジャーシングスの？
うん。
あれワクワクしますね。
でも、想像力が豊かな子だと、寝てるときにうちの壁の向こう、あれだったらどうしようとか。
怖くなっちゃう
か。怖くなっちゃうのかなと思ったりして。でも、年代的にはそうですね。小学校、高学年、小学生ぐらいの子ね、うん、楽しそうですね。
なんか子供の時に、もしかしたらそうかもしれないっていうきっかけって、映画とか、まあ本も与えてくれたりとかするんだけど、なんか、こう、今見てるこのままの世界よりも、もしかしたらなんかいい世界あるかもとかって、すごい僕も子供の頃好きで、押し入れの冒険っていう本があって、押し入れの中に、お母さんに怒られて、兄弟で閉じ込められるんですよ。で、ちょっとお仕置きって感じで。
はいはいはい。
それで、押し入れの中でちょっと怖くて泣いてたりとかするんだけど、押し入れの奥に行ったら、ちょっと空間があって、別の世界がそこに繋がってるっていう話
な
んです
。なるほど。ナルニア国語。
そう、まさにそれ。
あ、ですよね。リオフボダンスです。
そうなんです。なんか、まあそれ、まあ子供心にパクリとかってのは多分思わないから、それを子供の時に読んでて、
はいはいはい。
すごい、こう、なんか別の世界があるかもみたいなのってすごい素敵だったな。
なるほど。今、確かに。
特に何も、だから何につながるって話じゃないの。
いやでも、イメージするだけでもね。
そう。
そうですね、
空想の、こう、扉をこうずっと開いていく感じで。う
ん、ね、教えとかちょうど良さげな。
そうなんですよね。
なんだと思って。うん。
あと、
ね、古い感がね。
霧の向こうの不思議な街っていう本もあって。それもなんか迷い込む系なんですよ。
なるほど。
なんか、やっぱ自分の今いるところから別のところにちょっと行きたいっていう気持ちもちょっと、
なんかあったのかも。
そうですね。
確かに、別の感じ
ですね。そういう子に、うん、すごいこう、夢を与える作品かなと思って。グーニーズにしても、ストレンジャーシングルズにしても、もしかしたらそういうことあるかもっていう、ちょっと思わせるくるところがね、いい。だってグレムリンとかそんなのいねえよって思いましたもん。
ちょっと、あれはちょっとなかなか。
その微妙なさじ加減がね。
いやー、グレムリンとか見ると、でもこのクリスマス感とか。
そうそうそう。
ね、西洋の、なんてきらびや
か。ある、アメリカのクリスマス感
すごいですね。そう、すごいですね。ホームアローンもだけですけど、なんだこのキラキラ感っていうか、あの頃ね、そんな、ここまで。そうそう情報ない
時代。だから、僕、子供の頃、必ず、テレビで、クリスマスの前の日か、イブかに、うん、夕方に、やっぱりそういうクリスマスキャロルとかの、
そうですよね。
アメリカの番組やってて、それが、アメリカのイメージなんですよね、僕
は。はいはいはい。
で、なんか、ツリーがあって、色とりどりの電飾があって、
ね、
っていうのが、で、雪が降ってて、暖炉があって、おじいさんが座ってる。
あ、いいですね。で、プレゼントが山のようにこう。
それがもう憧れのアメリカっていうか。
そうですね。ジンジャークッキーってなんだって思ってました。なんだそりゃ
とか。大人になってくると全然そんなに美味しくもないっていう。
そうなんですね。
大体、子供の憧れですからね。
本当ですね。なんか、私、若草物語とかが好きで。
はいはいはい。ハウス食品のアニメですか？
あ、いや、映画の方ですかね。
ああ、ありましたよね。
リムライダーとかが
好きですか
ね。
はいはいはい。
もうそれで、あ、リメイクもね、今年あったんで、ね、行きたかった、グレタワーガンビクも行きたかったんですけど、ああいうのも四季、家庭の中での、まあ、四姉妹のキャピキャピもあるんですけど、
はい
はい、ね、季節のグリーティングの色、大事にするみたいな。
うんうんうん。
それがあると、なんかそういう文化、全然刺繍とか、なんか、なんか、うん、かわいいなと思ったり、レースとか。
かわいいですね。
ね、クリスマスみたいな。
うちの母親もすごいそういうパッチワークとか好きで。
ああ、そうなんですね。
赤毛のアンって、そういう話なんですよね。なんか自然。アンはすごい自然が大好きで。
そうです、そうです。で、
イギリスのね、田舎の湖とか、うん、
はいはい。
いち感動するんだけど、周りがそれ分かってくれないとか。
うん、なんか、
それも自分の子供の頃、
うん、
結構それが刺さりましたね。
ああ、確かに。アンも、あ、そう、ネットフリックスでアンという名の少女っていう新しいリメイクの実はシリーズがありまして、
はいはいはい。
まあ、NHK でもなんかちょっとやってるんですよね。あの、夜の仕事で。ちょっとかじったんですけど、うんうん、結構よくできてました。すごい。女の子も可愛くて。
あれは、アンっていうドラマを、
そうですね。本当に割と本を、でもだいぶちょっと解釈、ギルバートの解釈とか、
はいはいはい。
出てるんですけど、割とちゃんとドラマで、あの、続けて、知恵のものでやってる感じで。
あの、赤毛のアン書いてたモングメリさんだったかな？
あ、はいはい。
そうですね、あの人自身も相当なんかいろいろ面白い人みたいで、
ああ。
その電気の映画も確かあったと思うんだけど。
ああ、はいはいはい。
ではないけど。
うん、
そういうのではなく、
あの、そうです、ファンを。ファンの、
うん。
うんうん。でもなんか、やっぱ今時風っていうか、ちょっとこう、古い体質、その、まあ、プリンス・エドワード島の話なんですけど、はい、やっぱりちょっと、教育、先生、担任の先生が、新しく来た先生が、結構、なんていうか、オーマンギブじゃないけど、
うん、
なんかこう、体制に抗うような感じで、教育をして、うんうん、それがこう伝わってきてとか、ギルバートもなんかちょっと船乗りになるために、なんか実家がいろいろあって、こう、ちょっと外に出てくとか、
はいはい、
なんかちょっとアレンジが面白いなっていう感じで。う
ん、あれ、プリンス・エドワード島ってカナダなんだ。
そうなんですよ、カナダ。
イギリスだと思ってた、ずっと。
ね、イギリスっぽいイメージね、ありますけどね。そうそう、大抵その旅行のなんかパンフレットとかにも、今ならアンの世界の紅葉がありますね。
わ、行きて
ー。ですよね。そういうツアーよく見ますね。
海外行けるんだったら行きたいな。
本当ですよね。そうね。そういう時が来るのか。そう、あのね、私もずっと、ちょっとちっちゃい頃、また海外に行ったことがあるんですけど、はい、その時に持ってたのが、そのモンゴメリーのアンのシリーズ、10巻まであるんですよね。
はいはい、
でアンの娘リラっていうの。
あ、なんかあるみたいですね、その後もね。
そうなんです。どんどん大きくなってて、アンがお母さんになるわけなんですけど、うん、それを、まあ、日本から持っていて、ずっと暗いとこで、その行った国が蛍光灯がないとこで、
なぜ暗いとこで
読んでたらメガネになっちゃったっていうのがあるんですけど、はい、アンを読みすぎて。女の子はね、その中に出てくるその刺繍の銅のとか、そのマーマレードがどう作られるとか、
はいはいはい、
そういうやっぱりその、ね、海外のイメージというか、
うん、
今だとね、そこ検索触れちゃうんですけど、その映像がない中で文字でそう、イメージするって、結構ね、使われますよね、その中で。
僕、イギリスだとずっと思ってたから、イギリスにいいイメージって、やっぱああいうイメージだったんだけど、カナダだったのか。でも、
そうか。あの辺でもちょっとごちゃになっちゃいました。
うん。プリンス・エドワード島っていう、この名前も最高ですよね。
そうですよね。なんて綺麗な。
て美しい名前なんだろう、
ね。本当ですよね。プリンス、本当にそう言われると。
まあ、エドワード王子島なわけか。こう聞くとそうでもないけど。この
確かに。
すごい美しいな。